大検証、人は40時間勉強したらリスプ信者になれるのか。ということで本日はリスプというプログラミング言語の話をしたいと思います、はい、
40時間結構やりましたね。
結構頑張って勉強しましたね、うん、
はいはい。
実はだいぶ前にあったあのポール・グレアムの回の中でね、
うんうん、
予告してたんですけど、
グレアムがリスプ信者なんですよね。
そうですね、
はい、
あのポール・グレアムという伝説の投資家が、
はい、
このリスプというプログラミング言語を異常に褒めていて、うん、俺もやりたいって思ったんでこれ勉強することにしますと宣言しましてですね、
うん、はい、
宣言通りちゃんとソースコードも書き、
うん、
実際に自分で動かしながら40時間ほどかけてリスプを学んでみました、
うん、はい。
まあ、なんで英語で言うと中2レベルぐらいなんとなく終わったかなみたいな、初歩の初歩はなんとなく分かった、
基本構文書けるみたいなね、
みたいなね感じにやっとなりました、はい、だからまだまだ初心者なんですけど、まあ、ちょっとだけリスプのリの字ぐらいちょっとだけ分かったかなっていう感じなので、うんうん、まあそこまで行って果たして僕も信者になれているのか、
はい、
みたいなのを本日検証企画としてやりたいなと思います、
はいはい、あれだよね、確かリスプって他のコンピューター言語プログラミング言語とだいぶ違うんですよね、
うん、そうですね、あのおっしゃる通りで、書いたことないプログラマーからはとっつきにくい変な言語とめちゃくちゃ思われがちなんですよね、
うんうん、はい、
でも熱狂的な信者も獲得している、
うん、
だからこれどうやら内側の人間だけめちゃくちゃ盛り上がっていて、
うん、
外側にはそれ漏れ聞こえてきてるだけであんまみんなピンときてないみたいな、はい、
あの
めちゃくちゃ悪い例えをするとカルト宗教と同じ状態、
あ、悪い例えだなんで言ったんだろうじゃあ
これ言うとね、リスプやってる人が危険思想を持ってるみたいに聞こえちゃうからね、
うん、なんでじゃあ例えるんだろうね不思議ですよね。
そういうわけでは全くないんですけど、
はいはいはい、
あのほらあの分かりやすそうね、
なるほど、
重視するとちょっと状況としては、状況としては似てるだけよ、あの実態としては似てないけど
そんなに竜をつけるならもうないから切れ味が例えの
状況としては似てるだけで、実態は全く反映してない例えだということをここで言い添えておきますけど、カルト宗教に似てます状況としてはね
長い流法が長いな、
まあ、今回僕ゆる言語学ラジオサポーターコミュニティ、
はい、
今ありがたいこと2000人ぐらいいますけど、そこの中でやってたらやっぱりですね、信者的な人が数人いらっしゃいまして、
あの数人しかいないんだ。
そうね、あの熱狂的な人ってのはやっぱ数人、うん、ちょっと俺もやってたよ、
かけますよみたいな
みたいな人は30人ぐらいいたかな。
あーすごいね。
なんだけど熱狂的にめちゃくちゃやってますっていう人は何人かしかいなくて、
それってゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティの中で考えたら、
うんうん、
例えばPython ができる、 Python がめっちゃ好きっていう人の比率と比べたら何分の1ぐらいなんですか。
あ、多分5分の1とかじゃないですか。
あ、そうなんだ。だから5人に1人 Python が好きっていう人の人数の、
うん、
5分の1ぐらいの規模感のファンコミュニティになってる。
ただね、あの熱量は500倍ぐらいありました。
Python 熱狂支持者みたいな人っていない
の？いや、それがね、このリスプシリーズ最後にやろうと思ってたんだけど、やっぱね、リスプってもはやアイデンティティになってるっぽくて、
へ
ー、他の言語だとあんまりない特徴がさ、
うん、
Twitter のプロフィールとかにリスパーって書いてる、
うん、あー、だからパイソナーとは書いてないですね。
そう、パイソナーって書く人は全然いないわけで、
わかんないですけど、じゃあマッチングアプリにもリスプっていうコミュニティとかあるのかな。
わかんないけどあるんじゃないですか。
私リスプの人としか出会いたくないみたい な,
たいなね。そうですよ、
リスプ合コンみたいなのがあるのかな。じゃあ
多分そうですよ。え、マクロも書けない人とは付き合いません私っていう人が結構いっぱいいると思いますね。
なるほど
本当かな。まあ、っていうことで、あの僕もそのリスプの勉強スレッドを立ててずっと実況中継みたいなしてたんですよ、
うん、
したらね、なんかわかんないですけどすっごい手取り足取り教えてくれる人いて。
え、あ、リスパーの方って優しいんですか。
そう、あのね、やっぱ熱狂的な人だから嬉しいんでしょうね、初心者が頑張ってるの見るの
はい、はい、
だからんー、何々って何々なのかなって、俺勉強ログのつもりで独り言で別に質問の形で書いてないんだけど、
はい、
これなんかエラー出てるけどこういうことなのかなって言ったら、なんか8行ぐらいの解説が返ってくる1分後ぐらいに
解説しましょうって。
そう、それはなんとかで、仕様的にはなんとかだからこうなんですよって言われて、へーってめっちゃなって、
なるほど、
すごいやっぱ熱量あるなっていうのを改めて思いましたね。
今俺の中では島村先生がイメージされましたね、やっぱ、
うん、ゆる言語ラジオの
監修の先生文法っていうね、うん、まあ、難しい理論やってる先生とかも理論に惚れているので、
うん、
僕がなんか難しいから分かんないやっていうすごい、そのあんまり良くない学習姿勢でも優しく手取り足取り教えてくるんですよね、う
ん、あのそんな感じでした。
なんか一般的なイメージとしてはさ、うん、難しいものやってる人ってさ、
うん、気難しそうだよね。
そうなイメージあるじゃない。
うん、じゃないんじゃない。
へえ。
やっぱにこやかにね、俺もこんな時期あったなーみたいな、うん、
はいはい、
あのね、だからね、俺がなんかミスってて、あー、ここまたエラー吐いたよって言ったら、私もそれ最初にめっちゃやりましたってみんな言ってて、あとね、もっと絶望的なコメントでは、それ書き始めてから3年ぐらいは同じミスし続けます。そんなに。
へえ。
なったりしましたね。
はいはい。
まあ、だから話戻すと、 内側では熱狂的な人がいっぱいいるんだけど、外側にはあんまり漏れ聞こえてこない、うん、この状態はやっぱ潜入してみないと正確なジャッジできないだろうということで、
はい、
僕も自分の身を投じてやってみたっていうのが今回の趣旨になります。
なんかジャーナリズムっぽいですね。
そうっすね、
はい、
あのいつもはねソースコード書いたりするのめんどくさいからなんとなく表層だけなぞって終わってることが多いんですけど、今回やっぱちゃんと潜入したという形になりますね、
うん、はい、
僕がリスプ信者になったのかっていう検証の結果を一旦置いといて、
うん、
まず超簡単なリスプの概要を喋らせてください、
はい、
リスプって言葉どっから来てるか分かります？
想像もつかないですね。
これ、
なんかの頭文字？
リストプロセッサーから来てるらしくて、
はははは、
リストを処理するものっていう命名なんですけど、
うん、
なんか僕これ最初見た時なんかとっつきづらいなやっぱって思ったんですよね、
うんうん、
なんかリストを処理するものみたいなさ、
無味乾燥ですね、
なんかね思んなさそうっていう、はい、なんかよくあるんですけどね、このプログラミング言語の命名だと一個の特徴とか代表的な機能を一個取ってきて言語の名前にするみたいな、うん、
はいはい、
まあ、これリストっていうのがだからリストの結構主要な機能の一つなんで、まあ、そこから出てきてると思うんですけど、
リストなんか僕も習った気がしますよ堀本さんに多分。
ああ Python とかのね、
はい、
リストね、まあうん、そのリストとこのリストは、うん、まあ必ずしも
言いましたけど、
ね、必ずしも一致しないけど、まあ、大筋一緒と言っていいでしょう。いいでしょう。いいと思います。
ありがとうございます。
そうそうそう、そういうやつで、他の言語でも出てきますね、データ構造を考えてるとね、はいはい、まあ、そのリストを処理するものっていうリストプロセッサーから来てるよと、
うん、
まあ、だから命名とかちょっととっつきづらいなと思ってリストの別名とか調べてたんですけど、
あ、はいはい、そんなあんだ、
うん、結構いろんなね表現があってリストを形容する表現、うん、具体的にはね神の言語っていうのがあったりしますね。
だいぶ肩入れしちゃってないかな。あれ、
あの、ね、他のプログラミング言語はみんな人間がデザインしたもの、
はい、
発明したものですね、つまりね、
うん、
でもリスプだけは最初から存在していて人類はそれを発見したに過ぎないって言われたりしますね。
あれですよね、ウィキペディアだと公平性を書いた記述ってなるやつですね。
よくあるよな、はい、注釈つけられるやつ、
はい、
いや、ポール・グレアムもそんなこと言ってるんですよ、
はい、
リスプの起源っていうエッセイ書いてて、
うん、誰かが考えただけやろ、
リスプはマッカーシーがデザインしたものというよりは発見したものという方が近いって彼も同じこと言ってて、
ほう、
やっぱね、これは自然界にもともとあったもの、あったものですね、
うーん
って言われてたりして、僕最初はねオーバーな表現するわと思ったんですけど、
はい、
まあ、やってみたらね、やっぱね、そうですね、最もシンプルかつパワフルにプログラミング言語を作ろうと思うとおのずとここに行き着くなっていう感じがしてます、ね、
だいぶ肩入れしちゃってない森本さん、だいぶ
してないですよ、
公平性の書いた記述
してないですよ、いやいやいや、じゃあフラットに見た時にそうだなって思っただけで、
フラットに見た時にそうだと思ったんですか。
フラットに見たらね、もう本当に最もシンプルかつパワフルにプログラミング言語を作ろうと思うとおのずと行き着くのがこれだって、神の言語ですね、これ
はスポンサーリスプ。
あ、違う違う、1円ももらってないですよ、
う
ん、だからやっぱ発明したというよりは発見したに近い、そういう言語ですねこれはね。
似たやつでさ、
うん、
整数は神が作ったってあるよね。
あ、
他は人間が作った、
はいはい、はい、
クロネッカーの名言とされるやつですけど、
はいはいはい、ありますね、
ありますよね、
うん、
すぐ神が作ったことですよね。
俺ね、似たやつで言うとあれあるよ。
似たやつ多すぎない？似すぎじゃない？
ね、世界は神が作った、うん、オランダはオランダ人が作った
ジョーク。
これジョーク知ってる？
知らない知らない。
これ結構有名なやつで、さ、オランダだけはさ、あの、干拓で作られてるじゃん。
はいはい。
だから国土をほとんど頑張って水車で作ってるから、うん、オランダだけは神作ってねえなっていうことで、これオランダのガイドブックの最初とかにたまに書いてあるジョークらしいですね。
オランダいじり。
オランダいじり。
へえ。
こういうの言いたくなるのかもしれないですね。
確かにね。
まあだから言うたら、他のプログラミング言語は全部オランダですよね。人が作ってるから、うん、リスプは神が作ってるから
開拓者ね。
そうそうそう、はい、だからプログラミング言語の世界に対応させると
しなくていいっす、
オランダに全部あの Python とか C 言語とかフォートランとか全部入ってて、
しなくていい
オランダ以外がリスプっていうあの一強の勢力図、
うんうん、
あの最大ハントみたいな全盛期のモンゴル帝国みたいなのを想像してもらえるといいと思いますね、
は
い
は
い
は
い、
例えて何がしたかったんですか。そんな
ちょっとわからないっす。勇み足だったかもしれないですね。
先進みましょうかね。
まあ、そんな神の言語、
はい、
リスプなんですけど、
うん、
これね、書き始めて5分でね、やっぱね、異様さに気がつくんですよ、みんな。
はいはい。
大きく2つ。初学者がもう書き始めた瞬間に分かる異様さが大きく2つありまして、
はい、
1つ目、ひたすらカッコが多い。
うん。
めちゃくちゃカッコが出てくるんですよね。
はいはい。
で、2つ目が、順番が独特。
うん。 これ前言ってましたよね。
これもちょっとねポールグラムの書いて言ったんですけど、はい、なんか覚えてます？
なんかあの逆なのか順か分からんけどポーランド基本になってるみたいな、
う
ん、
あ素晴らしい、ありがとうございます。そう、3足す5って書くんじゃなくて
プラス3、5でしたっけ
って書きますよ、はい、って言った時に水野さん逆ポーランド基本みたいなやつ前言ってましたよねって、あそうそうそんな感じって言ったんですけどコメント欄でそれ純ポーランド基本ですよってめちゃくちゃ直されてあーごめんなさい、
ポーランド基本だったかちょっとそこの区別分かんないからさ俺。
そうですね、3、5足すって書くのが多分逆ポーランド基本で、
あプラスとか最後に来るんだね。
そうそうそう、はい、足す3、5は純ポーランド基本なんだけど、それもねコメント欄でみんなに言われてましたね。あポーランド基本も純より逆の方が有名になっちゃったからもう逆で言われちゃうんだなっていう悲しいやつ、
ね、お目に見てください二択だったんす、
二択外しましたね、
はい、ちなみにあの少し前のゆる言語学ラジオで、うん、愛知県の三河と尾張を分かった
はいはい、はい、
ってのがどこだろうって話になった時に、ね、うん、
ね、
僕あの木曽三線のどこかだったはずだと、うん、
木曽川長良川揖斐川のどれだっけな
って三択だったんですけど、三択を外して正解境川っていう全然関係ない川でしたっていうことがありました。
ひどかったねあれね三択どれか自信ないけど一か八かいきますね、木曽川で境にしてるはずなんすよって言った後に注釈で全然違いました
境川でした。境川って何その名前、
しかもめちゃくちゃ覚えやすいのにね、境になってるから境川、
うん、ありましたから全然気にしなくて大丈夫ですよ
そういうミスはよくあります、ね、はい。話戻しますとこの2つ、カッコまみれっていうのと順番が変っていうこの2つがあるんだけど、1つ目のカッコまみれがちょっと強敵なんで、うん、これ後に譲って、はい、2つ目順番が独特、はい、この話今日は扱いたいと思います。
ポーランド基本になってるよと。
そうですね、はい、これねあのビフォーアフター形式で僕の思いを紹介するとちょうどいいんじゃないかなと思いまして、
何を基準にしたビフォー、
リスプを勉強するビフォー前と、あー、はいはい、リスプを勉強した後、うん、でこの順番基本についてどう思ってるか、うん、してやりますね、
はい、
まずビフォー、
うん、
わ気持ち悪い、
うん、
3足す5だろ常識的に考えて、
そうだ
小学校でそう習ったじゃん、
うん、
って思ってました。
え例えばですけど3足す5足す8ってなったらどうなるの、うん、プラス3、5、8ってなるの、
プラス3、5、8ですね、
うん、あ全部それで足すになるんだね、3と5と8を。
そう、
うん、まあでも見にくいけどな、
まあ、だからそう初学者というかやる前はいやいや小学校で習ったやつとちゃうやん見づらいやんって思ってました。
うん、
40時間勉強したアフター、
はい、
どうなったか、
うん、
いやいや3足す5って算数かよどう考えても足す3、5でしょどう考えても
気持ち悪いこいつもリスプ信者やん。
いやまだわかんないですよ、検証企画ですから
確定したやん。
いやいや違う違う、まだわかんないよ。基本についてそういう感覚を持ち始めたって言っただけだけで、
3足す5は
算数かよ、
うんうん、
そんな算数小学校引きずってる人かよいまだに
小学生かって、
今まで小学校引きずってんのって思います。ちょっとそれ捨てた方がいいんじゃない、
うーん
他の関数観察したら絶対足す3、5にしたくなるけどね
そんなことはないですけどね
っていう変化がありましたね。
はい、
はい、
結局さ、うん、俺も聞いてて分かったよリスプの本質、
うんうん、
人思いじゃないね全然ね。
あーいいかもしれないね、
あのさプラス3、5とかだとさ、
うん、
人は35と見間違うから、
うん、
だからカッコも多かったら、うん、人間大体3と4の違いとかパッと見た時、うん、捉えられないから、
そうねカッコが3個あるのか4個あるのかとかよく分かんないよ、ね、
だから全然人思いじゃない。
うん、あのね結構合ってます結構合ってますあれその通りだと思う、
合ってた
結構合ってますね、うんうん、結構合ってるんですけど、まあその可読性の低さがどこに来てるのかっていうと、やっぱさっきのね神の言語っていうところに繋がってきますからね、その数学的に最もシンプルでパワフルなものっていうのを考えていくとその可読性の低さに繋がるんだよな
っ
ていうことを考えると、まあそこもね十分納得できる範囲だなと思いますね。
千両浅はか、
浅はかですね。ちょっとまだ何も考えていない人、小学校引きずってる小学校の算数引きずってる人だなって思います
こいつ腹立つわ
まあ、ということでね、はい、まあ、僕がリスプ信者になったかどうかまだわからないですけど
確定したってもうい
やあのねこの足す3、5っていう記号を最初気持ち悪く見えたんだけどさ、うん、いいのよこれ、
うん、
何がいいのかっていうとね、あのリスプって例外がないのよ、
はあ、
例外を全く作らないように作られている、
はい、
統一化されたごく少数のルールの上に成り立っているんですよね、
うんうんうん、それ他の言語もそうじゃないの。
いやこれがね、俺そう思ってたもん。自然言語に比べたらプログラミング言語ってめちゃくちゃルール少ないから、
うん、
綺麗に作られてるなーって思ってたんですけど、リスプやったら汚いなーって思うようになりました、ね、
Python とか見て、
そう Python とか見て
汚ねーって
汚ねーなこの記号 なんで法文この設計にしたんだろうな。
ちなみに、うん、ゆる言語学ラジオの公式サイトのソースコードってどうですか、
うん、あ、もう論外です。論外あれはね、JavaScript で書かれてますけどね。てか、TypeScript で書かれてますけどね。はいはいはい、まあ、その辺もね、いや、性的な片付け使ってるのもどうかなって思いますし、いや、なんといってもやっぱ言語設計が美しくないですね。いろんな括弧出てきますよ、だってあいつら。小括弧も中括弧も大括弧も使いますよ、めちゃくちゃ。
うんうんうん、
汚いね。見やすいね。とっても汚いですね。考えられないですね。
書いたんだれ？
もう、僕です。当然僕です。
当然ね。
当然僕です。
はいはい。
まあ、ちょっと今のは言い過ぎかなと思うんですけど、はい、タイプスクリプトも綺麗だと思うんですが、やっぱね、リスプとかに比べると例外が非常に多いなというか、
うんうん、
なんかね、ルール多い、他の言語全部。って思うのがリスプやってみての
ルールが多いんだ
所感ですね。そうす、他の言語は全部ルールが多い、
ははは、
リスプは少ないっていう印象でして、リスプのインタープリター、つまり書いてあるコードを翻訳して解釈する、
はい、
解釈するものって9つのケースだけ網羅すればもう原始的なものを書けるらしいんですよね。
ケースっていうのは何？
ルールってこと
か。あ、ははは、
9つのルールしか使ってないっていうのが原始的なもうリスプらしくて、
はいはいはい、
他のプログラミング言語はもっと全然多い、
は
多分何百とかのルールに支えられてるから、
うんうん、
かなり少ない。
え、具体的にルール どんなのかあるかちょっとイメージがわかんないわ。
例えばですね、 C 言語ってやつで言うと、
うん、
for 繰り返し、ね、何回も繰り返すってやつ、はい、for が来て小括弧、
はい、
中括弧っていう順番になるんだけど、
はい、
この小括弧の中身で扱うパラメーターをいろいろ定義して、で中括弧の中で具体的にどんな処理をするかっていうのを書くんですよね、うんうん、
はあはあ、
っていう取り決めがなされてるんだけど、これなんか汚いですね。
汚いんだね。
for 用のルールを用意しちゃってるから。
なるほど。
for ってのが来た時は例外的にこういう処理をするよ、
はい、
っていうのを定義しちゃってるから良くなくて、
うん、
これは綺麗に整理した方がいいですね。
どうするんですか。
なんかが来た時はその後ろのものを取りますみたいなルールにして、そこに偶然 for が来てるだけっていう風にした方がいいですね。
はいはいはい、
こうするとルール減らせます。
なるほど。それでそんないっぱい減らせるもんなんだ。
これね、めちゃくちゃ減らしてあってびっくりした。リスプと他の言語、まあ、少なくとも僕が今までにやったことのある他のたくさんの言語とだと全く違うね、桁が。
なるほど。
っていう話で水野さん割と理解しちゃった感じありますけど、伝わってるかな、リスナーに。
でも俺の理解が合ってるか分かんない。僕最近ちょっとあの形式見るのをしてるから。あ、はいはいはい、
聞き手としてだいぶ特殊なやつ呼んじゃった
入力があってね、その後に出力を返す
やつってことだよね。そうそうそう、形式意味論ってかなりプログラミング言語だね。じゃあ多分
そうじゃない、そうじゃないな、う
ん、そんな感じしますね
でこの会話大丈夫か
いやそうなのよ。でもプログラミング
言語だから多分堀本さんの言う関数型っていうのが僕分かってないけど、
うん、
形式意味論の知識と足し合わせると多分なんだけど、うん、あらゆる処理ってのは何かの入力に対して何かの出力を返すって形に還元できるってことでしょ。
そうそうそうそう、さすが分かってるねプログラミング言語全くやったことないやつとは思えないすごいね、鋭さが。
そうだよね。で、うん、だから法文ってのも同じように何かのインプットに対してこういう処理を返すっていう風な形で定義しておけば、
うん、そうそうそうそう、
簡単に言うとインプットを左に書いてアウトプットを右に書くみたいな形で記述ができるってことだよね。
そうそうそうそう、物分かりよあ、これ面白いな。水野さんいつも今まで機械音痴かよ、お前何もわからんやんって言ってたのに急にできるね。
そっちね、数学寄りですから大丈夫ですよ。
さすがですね、はい、いやでもこれ本当に隣接分野なんだろうなって思ってるのがさ。
そうだね。 俺も今だから形式の勉強してるせいで、
うん、
堀本さんとこう、うん、なんで同じ側でトンネルをこう掘っていって、
はいはいはい、
結構ギリギリまで来た感じあるよ。
あ、そうだね、同じことを逆サイドから掘ってる感じあります
ね。ラムダ関数ももうちょっと出てくるし、
僕のやつも、あ、もうめちゃくちゃじゃあリスプに相性良くなってますわ。
あ、でもそうかもしれないね。相性良くなりつつありますね。
てかそもそも俺形式意味論が何なのかよく分かってないけど、
あ、ごめんなさい。言語学の中に、まあ、意味論っていう解分類があって、
うん、
その意味論の中にもいろいろな意味論があるんですね。なんか認知意味論とか、語彙意味論とかいろいろあるんですけど、
意味を引き出す理屈みたいな話ですか。
そうですね、意味をどう捉えるかっていうことに関する、
うんうん、抽象的そう、
そうジャンルで、
まあ、
これ哲学とも接近するんですけど、はいはいはい、まあ、その中でも形式意味論っていうのはより数学とか論理学とか集合論とかこういったものの知識を応用して意味について考えてるジャンルですね。
なるほど。なるほど。まあなんか難しそうだけどね。
難しそうですよね、うんうんうん、それも形式理論のその本を読んでて、
うん、
え、そうなの、めちゃくちゃシンプルやんけ前提がって思ったことがあって、う
ん、あ、シンプルなんだ意外と。
そう、それがね、形式理論が定める世の中の実在物、
なんか難しそうだけどすでに
まあ世の中に実在物っていうのがそうあって、うん、まあ意味っていうのはその実在物と対応づける、
うん、
例えばこれの時は OK ですよとかこれの時は違いますよとかっていうのの対応づけだと、
うんうん、
まあ、定義しているんですけど、はは、うん、なんかその世の中の実在物のタイプっていうのは 2種類しかないんだっていう前提に立ってるらしく。
あ、分かった分かった、はい、実体があるリンゴみたいなものと、はい、概念友情みたいなの2つだ。
違いますね。
あ、違いますか。
1個合ってる、その前者のリンゴの方合ってますね。
はは、実際あるものね。
そうですね、実際あるものというか、ちょ厳密なよく分かんないけど集合ですね、
うん、
1つのタイプは。つまり例えばリンゴっていうのに対して、うん、世界中にあるリンゴを全部かき集めてこれば、
はいはいはい、
それはリンゴを させるというか、うん、その中のどれかがリンゴなわけですよね、うんうん、そういう風にまとめて扱えるものから1個答えを取り出すとか、まあ、あの全体させてもいいんですけど、はいはい、そういう集合で定義できるものっていうのが、まあ、1つ目のタイプ、
なるほど、
まあ、E タイプと呼ばれるんですけど。
じゃあ2つ目のタイプはあれか、固有のもの、水野大輝みたいなものか。
あ、ね、もうちょっとね
外すな、
広くて、ね、もう1個はね、うん、心理値ですね。
え、そうなの、はい、世の中のものって集合と心理値に分かれんの？
世の中の実在物、心理値、
心理値じゃなくて心理
値、心理ですね。
じゃあ俺知らんわその日本語。
あ、でもね、多分心理、義か真かだから心理って訳してもいいかもしれない、うん、この本では多分、
じゃあ心理値ですよ。
そうだから1か0か、
はいはいはい、なるほどね、ブーリアンってことですね。
何
ブーリアンですよね。
そんな平行いてないですよ。
こういったことじゃないのよ、ブーリン。いや、あのブールさんっていう人がさ、ブールダイスっていうのを作ってさ、
はいはい、
その進化義化論理を数学っぽく扱えるようにした人だから、うん、その人にちなんで新義知のことブーリアンって呼びますよ。
はいはい、
うん、
まあ、ちょっとこの本には書いてないので。
そうで
しょ、へーって思いましたけど。
今すごいな、断絶が。これプログラミングやったことある人なら一発なんですけどね。
あ、
すごいね。
まだちょっと30ページぐらいしか読んでないですけど、
お互いにトンネル掘り合ってるのに噛み合ってないですね、なかなか。
そうそうですね。ただとにかくその形式理論が、うん、その世界にはどんなものがあるんですかっていうふうに聞かれたら、うん、個体のタイプか新義知のタイプかの2つだけだと。でこれ以外のものは世界には実在しないっていう、そういう前提に立って意味について考えてるらしく。
マジで、
うん、
集合か新義知かだけしかない
らしいよ。
マジで
ちょっとまだ俺30ページなのでこっからいろいろ拡張的な概念出てくるらしいんですけど、なんか前提としてはこの2つをもとにそれを合成してどんどんどんどんさまざまなことを扱うっていうアプローチらしくて。
へえ、あ、なんか面白そう。だしめっちゃリスプっぽいじゃん。
そう、
多分だからリスプももっとガチで勉強したら、40時間と言わず300時間ぐらい勉強したらかなり形式未論になるような気がしますね。
そんな気がね、なんかね聞いててね、だから入ってくるんですよ今の話。
へえ、あ、そうか、だからか、なんか水野さんもっと引っかかってくれよって思ったけど、やたら聞き分けよかったの。そういうわけなんですね。
そうですね、ちょうど俺昨日読んだところで、だからその引数っていう概念も出てきたから、ね、
あ、引数も分かんの、アーギュメントももう分かる。
そう、ただ言語学だとアーギュメントはこうのことを指すんで、そややこしくてアーギュメントって
難しいっすね、
いう名前にしてほしくないんですけど、でももう引数の概念も一応出てきて。
なるほどなるほど。
形式未論の話にすると、やたらなんか何々を取って何々を返すみたいな言い方とかをするから、はいはいはい、何この言い方とか思ってたんですけど、あ、関数の話だったんだねみたいなこととかね、そういうこととかを昨日ちょうど知ったばかりだったんで、タイムリーです。
リスプもまさにそういうことですよ。何かを取って何かを返す関数として全部考えたらいいよねみたいなイメージ。てか、まあもうちょっとこの後あるんですけど、
はいはい、
みたいなイメージなんで。
教えて教えて、
リスプ。かなりあ
早く教えて。
あれ、意外な展開、水野さんがリスプ信者になった。
この言語は神です。あのね、他の言語はゴミ。
予想してないことになったっていうか、違う、困るね。あの、普通の人間と神の言語だって言ってるやつの構図にしないといけないから、二人とも神の言語ですって言い出しちゃったら成立しなくなる
じゃん。信心が足りないね、まだ。うん。ここまで来なさい。
そうか。まだ、俺もっと帰依した方がいいっすね。
40時間だ、ダメです。もっと来なさい。
お前、ゼロ時間だろ。めちゃくちゃ脱線したんで話戻しますと、
はい、
リスプはルールがめっちゃ少ないっていう話をしました、
うん、そうですね、その中で今関数みたいな話になって脱線したわけですね。
そうです、そうです、はい、でね、ここでね、大きい気づき、
はい、
リスプやらないと気づかなかった大きい気づきがあって、他のあらゆるプログラミング言語も全部共通でさ、基本的にプログラミング言語って関数の名前プラス引数っていう形で書くんですよね、
はい、
僕の台本だと水野さんはこの用語がピンとこないと思うのでって書いてあるんですけど、奇跡的に昨日勉強したせいでピンときちゃうようになった。
あれ、でもごめん、引数の定義ちょっともう一回確認していいですか。引数って何ですか。
イメージは対象っていう感じですかね、
うんうんうん、
だからそう、これ言い換えようと思ってて、関数と引数って要するに処理と対象だと思ってくれればよい、
うんうん、対象ってのは、
処理する対象、相手だから、足し算で言うと5足す3するから、
うん、
足される対象って5と3じゃん、
はい、
で足すが処理の名前じゃん、
はい、なるほどなるほど。じゃあ、引数が5と3ってこと、
そういうことですね。
ですかね。はい。
関数足すと引数が5と3っていうイメージでいいと思います。
はい。
で、これは基本的に全てのプログラミング言語で関数がまずあって、その後に引数を書くっていう順番になってるんですよ。
だから4がまず関数、
そうですね、まあ、ごめん、ちょっと4はねややこしいから他のやつにしたくて、前さあの水野さんがさ機械音痴初めてのプログラミングっていう動画で、
はい、
Python 書いてもらったじゃないですか、
はい、
あれの時にハローを出力するときどう書いたか覚えてる？
プリントカッコダブルクオーテーションハロー、
うん、あすげえ細かいとこまで言ったね、
はい、ですかね、
はい、そうです、はい、プリントハローって書いたじゃん、
はい、
あれもまさに一緒で処理がまずあって、うん、その後に対象が書いてあるわけよ、
うん、
プリントする印刷する出力するっていうのがまず書いてあって、うん、その後に出力したい対象が書いてあったじゃん、
うん、
だからこの順番になってるよね、
はいはい、
っていうことを考えるとさ 3+5 だけ例外じゃない？
あだから引数の1個目があって、うん、真ん中に関数があって次にまた引数が来るっていう、
そう
混戦した、
ね、なんか変だよね、他のやつと規則違わないってなるじゃないですか、
はいはいはい、だからプリントなんとかとは全然見た目が違うよねってことね、はい、
でだから大体の言語ではこれ例外としてこうこの足し算の時は
なるほど、
うん、別っていう扱いにしてるんだけど、
はいはい、
変じゃないそれ、
確かにね、
足す3、5にすべきじゃない、他のやつに全部に合わせて
か3、5を足すかどっちか、
ねね、
いずれにせよだから引数と処理は分けて書いた方が統一感がある、
そうですね、
でプリントの場合は前に来るんだからプラスを先に書く方が自然だろうと、
そういうことそういうこと、はい、てかあの全部のもの関数プリントと一緒なんですよ、うんうん、処理がまずあって対象がその後に来るってなってるんだから、はい、多数もやっぱ前であるべきですね、
うんうんうん、
一番最初であるべきで、
なるほど、
他のやつに合わせ
る、ポーランド記法であるべきだと
っていうことですね、
はい、
なのになんか知らんけど 3+5 は 3+5 なんですよ、他のプログラミング言語では、
うん、
これ多分知らんよ、歴史的経緯そんなに知らんけど多分小学校の算数に合わせてるんだと思うんですよ、
ああはいはい、
それをやって習ったからみんなそっちの方が覚えやすいし書きやすい
じゃん、ああ待って、だから確かに、
うん、
モッドとかもそうだもんね、うん、
モッド
って書いて、
ね、
その後にカッコでなんかその余りを出したい数字書くね、うん、モッドカッコ97とかそんな書き方だったよね確かね、
あーあれでも結局モッドもさ割る数は頭に来ないか、83モッド4みたいに書くよね、
あれ、あそうだっけ、あごめん俺もっとね通ってあんまり通ってないから、
俺も自信なくなっちゃった、もっと表記、
そっかでも割る数があるか、
そうそう割る数の後にもっとのイメージ、
もっともその書き方になってないのか、7イコール4カッコもっと3、
そうですね、7合同4もカッコもっと3、
あそっかそっか、じゃあダメだ、
感じだからちょっと違うかな、
あれはシグマは、
シグマは
なんかでも書き方ややこしいやつ、
でもねシグマはその内側に足すとか書いてる可能性があるから
ダメか、
ちょっと散らかすのやめていただいて
あれはあのさ
何個出てくる
んだ、ガウス記号みたいになかった、なんかさ何かの演算させる、
あれだ、ね、
なんだっけ
切り上げるやつみたいなやつ、
あそう
離散地にするやつ、
そう
でしょ、
あれってなんかさ頭になんかだけ置くみたいな感じじゃなかったっけ、
ガウス記号って絶対値記号みたいな感じで書くよね。あれ、どんなんだっけ？
挟むっけガウス記号って。いや俺もね、入試で出てきて。
大括弧で挟むだね。
あ、挟むんだ、うん。あ、じゃあなんかあれだね。数学全般的に書き方それに習ってないのか？僕の知ってる限りの簡単な演算処理みたいなのの記号って。
そうですね。
インテグラルとかもそうだもんね。
あんまり頭にこれっていうの、あんまりないかも、
ね。ないね。
あんまりないかも。そう、まあ、紙の上でさやっていく分には別にいいと思うんですけど、プログラミング言語に直した時に、
はい、
他のもの全部この順番になってるから、
うんうん、
処理プラス対象っていう形になってるから、はいはい、足し算だけそうなってるのおかしいじゃん、
うんうんうん、
汚いじゃん、
なるほど、
でも小学校の算数で習ったからみんなそれが分かりやすいからっていう理由で他のプログラミング言語もみんな 3+5 を維持してる、
うーん、
そこに屈しなかったのがリスプなんですよその謎の同調圧力に屈さずより美しい体型を保っているのがリスプであって、だから最初はねやる前は僕このリスプの表記方法気持ち悪いな、足す3ごてって思ってたんですけど、違うんですよ、おかしいのは世界の方なんですよ3足す5が正しいって思われてる世界の方が間違っていて、リスプの方が世界の真実なんですよ。
リスプ信者の方です。
いや違います違います、分かんないですよ、まだ分かんないですよ、分かんない、この後決まりますから、検証企画ですから、はいはいはい、これはまだ分かんないですけどね、
もう決まってましたよね今
っていうこと思いましたよね。
あ
まあまあ、だからいや僕はただ世界の真実に気づいたよって話をしてるだけでリスプがどうって話をしてないですから。
なるほどなるほど
俺リスプやってて一番思ったことが、リスプ以外のプログラミング言語ってめっちゃ自然言語的だなって思ったの。
言語学やってる人からすると、うん、全部非自然言語というか形式言語だなって思いますけど、
てか僕もそう思ってたのよ、
はい、
めちゃくちゃそんなプログラミング言語なんて形式言語、
うん、
人工言語のめちゃくちゃ粋だろって思ってたんだけど、いやリスプがやっぱ極端で一番その自然言語的じゃない、
はい、
数学的な言語で、うん、それに比べると他のやつめっちゃ自然言語的だなって思うようになった。なるほどね。それは今の 3+5 の話と一緒ですよ、
はい、
本当は足す3、5って書いた方が美しいんだけど、みんなが分かりやすいからという理由で 3+5 が選択されている、
うんうん、
ってめっちゃ自然言語的じゃない。
確かにね。
美しさよりみんなにピンときやすいかで決まる。
監修で決まったってことよね。
ってことですね。
はい。
これ実はポール・グレアムの回でさ、紹介した格言があってさ、
はい、
リスプは数学的な言語で、うん、他の言語は何て言ったか覚えてます？
なんすかね、対比するんだったらこう、うん、人間的とかさ、うん、そういう感じじゃない？
工学的な言語。
あ、工学的か。
グレアムは言ってました、ね。そのコンピューターからスタートしてるから。
はい。
リスプはコンピューターから自由な数学からスタートしてるから他のものと出自が違うんだよって言ってたの、
ね、はい、
でもね俺これ違うんじゃないかなと思って、
ほう、
違うっていうかまあまあ、 あのそれも一つの見方なんだろうけど、僕の一番の印象はリスプは数学的な言語で、うん、それ以外は自然言語的な言語なんじゃないかなって思いましたね。40時間しか勉強してない僕がポール・グレアムに歯向かっています今。
さあグレアムさん見てますか？こちらこちら、お便りフォームこちらです。
グレアム見てる？
今生意気にも40時間のやつが言ってます。お便りフォームここです。
日本語わかんねえからあいつ、大丈夫、バレねえ。日本語わかんねえんだあいつ。
バレねえ。
まあ、っていうのもね、工学的に設計した言語、
うん、
プログラミング言語を工学から考えようとしたとしてもやっぱり足す5、3みたいな順番になるんですよ。
はあはあ、
それはコンピューターに読ませやすい形ってそれだから。
ああ、なるほどね。
まあ、ちょいちょい出てきてるあのコンピューターが究極的に読む形に近いアセンブリ言語みたいなところのレベルだと全部3足す5も足す3、5に翻訳されてるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、って考えると最初からさ足す3、5って書くようにした方がいいじゃん。
うんうん、
だからエンジニアリングの視点、工学的な視点で言ってもやっぱり足す3、5になるんですよ。
なるほど。
3足す5になってる理由って数学でもなければ工学でもなく、うん、やっぱり自然言語なんですよね。
なるほど。
人間の慣習っぽい理由でそうなってるっていうのを一番今回思ったこと。
なるほどね。まあ、でもなんか大元を遡るとそれ学校教育の時とかに3足す5で習うわけじゃん、
うん、
でそれはその35に見間違えないようにする工夫なわけじゃん。
うん、多分そうだろうね。
やっぱだから人思いじゃない。
まあまあおっしゃる通りだと思いますね。
なっていう、
人間が書く手書きするとしたら結構しんどいね、足す3、5は
ねえ、カッコ何個も4連続とか6連続とかするのとかもそうだし、
おっしゃる通りですね、
うん、
そうだから自然言語的な言語だなとも思ったし、まあ、グレアムの言葉を借りて工学的な言語だと考えるんだったら工学の中でも機械寄りの工学じゃなくて人間寄りの工学、
うんうんうん、
ヒューマンインターフェースみたいな、
はい、
ユーザーインターフェースみたいな人間寄りの部分もあるんですよね、工学がカバーしてるところって。
だってあれだよね、プラス3、5って書くときって、うん、半角スペースとかを入れるってことでしょ。
そうそうそう、
半角スペースだもんね。
そう、
遠くから見たらあるかどうか分かんないよね。
そう、おっしゃる通りですね、うん、そうだから手書きはかなりきついね。
きついね、手書きなんか絶対無理だよね。半角スペースかどうかな、絶対分かんないよね。
そうだからやっぱ人間寄りに考えたらこっちになるよねっていう理由で3足す5は選択されてる感じがしますね。
そう思ったらさ、神が作ったって言えなくねっていう気もするけどね。
あー、いや違うでしょ。
そんなさ、
うん、
人がさ、
うん、
認知しにくいようなさ、
うん、
世界設計に神がするって考えられます、
うん、いやいや、だって神はさ人間に苦難を与える存在だからさ、全ては試練だから神が与えた。
あ、じゃあ半角スペース、
そうそうそう、半角スペース読みにくいのは神が与えた試練だから。
あれ試練なの？
それを突破しないと。
カッコが6個か7個か分かんないのとかも。
そうですよ、それは神が与えた苦難だから我々に。じゃ
リスプ書いてて、うん、エラーを吐いた時とかも、
うん、だから神が苦難を与えてくれたんだなって感謝してることによって最後の審判でやっぱ救われますよね我々は。
あ、そうなの？
最後の審判待ちの言語だからリスプは。
そうなん？
そうそうそう。
え、そうなん？
そうじゃないです、すいません、間違えました。そんなわけないです。
びっくりした。
なんで最後の審判待ちの言語ね。まあ、いずれにせよその美しいかどうかって話とさ、人間が扱いやすいかどうかって話は別の話だから、
うんうんうん、
それはあんまり関係ないんじゃないかなと僕は思いますね。
いやでも人が扱いやすい形が美しく見えるはずですけどね。
まあそれはちょっとね、美しさの論争になりますね。
あ、それはわかんない。
美とは何かみたいな。
美とは何かわかんないんで大丈夫です。はい。美がてないんで。
この話踏み込んじゃうとね、わけわかんなくなるんで、はい、ちょっとスルーさせていただいて。はい、まあ、いずれにせよリスプはかなり自然言語的だなっていうのを一番思ったことですね。
うん、
そして今回その結果ですね、僕はリスプをやって理解したぞと、
うん、
それは自然言語の特徴を理解した気がするぞって思ったんですよ。
言語学の話だの？
プログラミング言語をやった結果、自然言語の特徴ってもしかしてこれじゃねっていうことを思ったんですよ。
興味ある、はいはい、
皮肉なもんですね、自然言語を勉強しないしてないのに、
うん、
プログラミング言語の中の自然言語よりっぽいやつとそうでもないやつを比較した結果、あれ自然言語ってこうじゃねって思った。
あるある、そういうこと
っていう気づきがあるので、
ありますよ。
プログラミング言語から 自然言語を学ぶ、うん、次回はそういうシリーズをやりたいと思います。おー、いいじゃないです
か。教えてください。
まあ、だからつまり次回はゆる言語学ラジオになります
ね。そうですね。
これはねかなりクロスオーバーするところだなと思います。
だから言語学音痴と度級の機械音痴による番組ってことですよね。そうすると、
そうですね、悲惨ですね。誰も何も正しいコンパスを持たない最後の審判待ちのラジオですね。はいはい、そこで救われるのを待つしかないです。
そうですね、専門家の方による最後の審判を待ちましょう。それは
あとね、次回予告をもうちょっと簡単にしておきますと、はい、あのね、リスプの自然言語っぽくないところに僕は翻弄されましてですね、
うんうん、
最初の10時間勉強してる間、リスプ許すマジって思ってました。
あ、そうなんだ。
マジブチギレてましたね。
全然わかんないってこと？
リスプにはね、そう、ブチギレ要素がいっぱいあって、
10時間、
すっごい切れた。
我慢よくできましたね。
10時間切れながら我慢しましたね。
へぇ。
そしたらその後に、ああっていう気づきがあったっていう話になるので、ちょっと僕のカタルシスを次回共有したいなという回になりますので、皆さんぜひ次回も見ていただければと思います。
はい。
それからね、次回の最後には僕がリスプ信者になったかどうかっていう答えも出ますので、皆さんこれどっちかなーって今ワクワクしてるところだと思います
ね。引きない引き
ない。どっちか、その答えをね、ぜひ見届けていただければね。
もう見届けました。
もうね、はい、どっちかわかんないですけどね、リスプという神の言語について熱く次回を語らせていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。